スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて、日経平均株価大引け、今日は反発となりました。269円高。
はい、今日朝方安かったんですけどね。
そうなんですよ、
引けにかけてというか、まあ寄り付きがほぼ安値で、
はい、
ほぼというか今日の安値ですよね、うん、まあ、そこから切り返すっていう展開になりまして、であと5日線も上回って25日移動平均線に接近して終えているっていうところになりますし、
日経平均は、
はい、日経平均は、そして225の先物はもう25日線上回って今日終えてるんですよね。
トピックスもね、
はい、トピックスはね、もちろんもう全然下回ってませんでしたから、
はい、
まあ、そういう形で見ると非常にまあ強い、終わり方で、あと日経500に関して見てもですね、こちらも25日線上回って終えているということで、まあ、流れからしますと3連休前でもありますし、あと消費者物価指数の発表も今晩に控えていてですね、
はい、アメリカの
ね、アメリカのね、うん、まあ、それでそうですね、様子見ムードかなと思いきや、
本当だったら警戒感高まってもね、
ええ、
いいはずが、
そうなんですよね、
こんな先高感感じちゃうような終わり方
ねえ、ですからこれはちょっとまあどう解釈するかっていうか、まあ値動きが本当に一気に変わることもあるので、
はい、
翌日またね、窓開けて値下がりして始まるなんてこともあったりしますが、ただ今日売買代金も4兆円超えているので、
はい、
まあ、決算発表も含めて結構やっぱ活発な商いが行われたと。それからあと SQ ですよね、今日はね。
そうですね、
はい、まあ、その SQ に関しても今日はこういった形で SQ 値上回っておいてますから、まあ、非常に買い方としては有利な展開で今日は週末を終えたかなというところじゃないでしょうかね、う
ん、あとは海外市場ですよね。
です ね、連休ですからね、はい、今日木曜日、明日金曜日と2日ありますからね、どういう風になるのか。ちょっとね、ニューヨークダウなんか見てると、ダウというかナスダックですかね。
はい、チャート的にもなんか見ててね、
はい、
あらららららっていう感じがするんですよ。
いや、本当にね、もう25日移動平均線下回っちゃってますし、それからあと昨日は NVIDIA が急落したりだとか、
はい、
ちょっとですね、決算中身を期待裏切るようなというか、まあ、反応なんですけどね、反応があまり良くないと。
そうなんですよね、良くても材料で尽くしとかね、なんかそんな感じになんか最近なりがちですよね。
そうですね、国内特にそんな感じに なってる銘柄ももうよく見られますので、参見されますので、はい、ちょっとね、後ほどそういったところも含めてお話したいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さて、改めて大引けの日経平均株価、 32,473 円65銭、269円32銭高。今日は大引け直前に今日の高値をつけて、ほぼ高値でと言ってもいいぐらいのところでね、はい、引けています。
そうですね、
はい、
で先ほどお話しした SQ 値なんですけど、はい、32,013円86銭ですかね、うん、で、まあ、今日の安値が今の内田さんの話にありましたようにですよ、32,000飛び15円というところなので、
はい、
実はないとこ、これはないとこ引きじゃない、幻の、幻のSQ値。
そうですよね。よくね、はい、なんかね、上になっちゃうとね、幻のって言いますけど、はい、下でも幻のなんですもんね。
はい。ということで、意外と、まあ、警戒していたんですかね。私なんかは意外と警戒してたんですけど、
はい、
終わってみれば、なんとね、400円ぐらい、470円ぐらい上で終えているということなので、だいぶ、乗りしろというか、余裕ができたというかですね。
そうですね。これ、福永さん、なんで警戒してたんですか？
移動平均線見るとですね、はい、先ほどお話したように、25日線上回ったっていう、上回って終えたってことは、下回ってたわけですよ。
はい。
で、5日線に押し返されていた状態だったので、 まあ、SQ が高く始まって、そのまま、下に行くようだと、75日線あたりまでですね、一旦押し返されるのかなっていうふうにちょっと、心配してたんですよね。
なるほど。逆の展開になったんですね。
そうですね。ですからもう、寄り付きが安くて、そのまま、まあ、例えば、よくある、幻の SQ、さっき内田さんの話にあったように、高い方の、ね、幻の SQ で、うん、はい、で、そこから、下方向にっていうふうなことをちょっと予測してたんですけど。
早く超えないとなかなか超えられなくなっちゃうよっていうね。
ですね。で、それが、結果的には、寄り付きが安くて、で、安値の方、まあ、安値というか、安い方の、幻の SQ になって、うん、で、そこからもう、株価の方は戻していくという状況から、結果的には、さっきの内田さんの話にあったように、まあ、今日のほぼ高値で終えたというような、まあ、そんな状況になっているってところですよね。
はい。
はい。で、まあ、今のこの状況からしますと、これ、もしですよ、連休中のニューヨーク市場が高いとなると、これはテクニカル的にはですね、今お話したように3指数揃っても5日も25日線も超えてるわけですよね。
はい。
で、もしその窓を開けてスタートっていうようなことになると、まあ、買い戻しも入ってくるでしょうし、それからあとさらに上離れを期待した、まあ、あるいは期待する買いというのも先物なんかに入ってくる可能性がありますので、まあ、そう考えますとやはり連休中、まあ先物は明日多分取引あると思うんですけど、まあそうですね、まあ、ナイトセッションあるいはその休祝日の中での取引で、先物が上がってるってなるとですよ。これはやはりまあ、ショートしてる人はもう警戒というか、ヘッジしなきゃいけなくなるでしょうし、
はい、
まあ、一方で、休み明け、連休明け、楽しく迎えられるというですね、そういう、買い方の人もですね、出てくるのではないかな、というふうには思うんですよね。はい、
そうですね。高値つけてからしばらくね、調整が続いてましたので、そろそろ、どうよ。
いや本当にですね、まあ、そういう意味ではやっぱりこう持ち合いがまあ、続いている中で、
はい、
高値は切り下がってるんですけど安値がやっぱり切り下がらないっていうのがポイントでしょうかね、うん、
3万2000円はね割り込むとすかさず買いが入ってきてっていう感じでしたよね、
はい、そうですね。ですのでまあ、日経平均は特にその3万2000円ですし日経500はまあ、先物の影響が薄いということで考えた場合でも実際にその節でいうと2900ポイントあたりが節なんですよね、
はい、
でそこには一度もタッチせずに、75日線上回った状態が続いてで結果的に先ほどお話したように、まあ、繰り返しになりますけど5日と25日線一気に上回ったとで、トピックスはもうすでにですね5日も25日線も昨日の段階で上回っていた状態で終えているので、
はい、
で、今日安値がまあ25日線のところが安値になってそこからもう一気にですね今週のそうですね、8日の高値も上回って終えていると、
うん、そうですね、はい、ほぼ今日は高値引け
そうです、
うん、
ですから週間ベースで見ても先週は陰線だったんですけど今週のトピックスは、これ、現物ですよ。現物の方は、陽線で終えていると。
そうですね。
はい。ですので、まあ、2週ぶりの上昇ということなんですが、週間で見ると、13週移動平均線のところがサポートになってですね、それで上昇が続いているっていうパターンなんですよね。
はい。
で、あと、週間ベースの終値で見ると、実は一番高かったのが6月の16日で、
うん、
この時点でトピックスの終値が 2300.36 ポイントなんですよ。
はい。
まあ、冷やしで見るとまた違うんですけど、
うん、
で、この値を今日上回って。
超えてきてます。
はい。2303ポイントですもんね、
う
ん。
そうですね。
はい。ですので、まあ、13周線はまだこれ上昇してくるので、13周線を下回ってしまうとっていう、その警戒はあるものの、まあ、これまでと同様にサポートになるようであれば、
うん、
やっぱり水準切り上げるってことが期待されますので、まあ、そうなると、日足でつけた高値というのが、これが8月1日の高値になりますから、この高値をですね、まあ、終値ベースの高値で見ると、2337.36 ポイント、
うん。
ですから、あと34ポイントぐらい。 なのでこれをですね、来週抜けてくるかもというところですね。
本当そうですね、
はい、
そうするとあの決算始まってやっぱり上値なかなかこう重かったものの、
はい、
決算発表がまあ大体ねこれで一巡ぐらいな感じになりますから、
はい、
まあ、まだ夏休み明けもありますけど ね、
そ う、 ですね。
そうするとそれで調整明けみたいな感じになるんですかね。
ね、でそこで気になるのがやっぱり本当に業績がね良かったのかどうなのかなんですけど、あの日経平均の EPS を見る限りはあの決算発表前からは逆に低下してるんですよね。で、まあ、よく言うそのマーケットの期待値ですか。そうですね。まあ今回のあのまず、これまで言われているその中で見ますと予想で見ますと、まあ、今回の決算がやっぱり悪くて、で期末あるいはあの次の四半期以降回復に向かうと。いうような、まあ、そういう、あの、後半良くなる型のですね、まあ、業績見通しというのが結構多いんですよね。
はい、
で、そう考えると、まあ、実際に今回、それほど EPS が上昇しなくてもですよ、これから上昇すればっていうところにはなるんですが、ただ、今回のところで EPS が低下しているってことは、通期見通し引き下げてるってことじゃないですか、
うん、
通期予想ですからね一応ね。
そうですよね、
なのでそれをですねマーケットあんまり気にしてないのかなっていうそこでなんでちょっと放送事故なんかやってください。
そうですよね、
無音になると怒られちゃいますよ。
今何秒黙ってた大丈夫かしらでもそういうことになりますよね。
ねえ、ですからまあやっぱり期待値が高いっていうのが、まあそれこそアメリカの方もそうでしょうけども、ソフトランディング期待というのがですね、やっぱマーケット、まあ投資家の特にその、なんでしょう、こう雰囲気を支配しているというような流れなのかなと。まあでも本当に、そこまで楽観していいのかなっていうのが、まあ私は、やっぱりね、この番組の趣旨からしても
、そんなに。叩いて石橋よと。
そうです。はい。もう大丈夫みたいなことは、まず言えないですよね。はい。
私も最近、その、決算発表した企業を取材してるんですけど、
はい、
北米なんかやっぱりすごく良かったですから、これまでが。だから、ちょっと落ち込むんじゃないかなって、やっぱり見てる企業も多かった中で、
はい、
意外と高止まりしてるんですよねって言ってくれる企業、とっても多いんですよね。
まあ、
業種にもね、いろいろよるんでしょうけどね。
そうでしょうね。で足元で今の内田さんの話のように、まあ、やっぱり、期待値よりは、うん、期待値というかごめんなさい、予想よりは、今の現実の方が、数字がいいという話なのであれば、それがね、まあ、投資家の方にも伝わっているとなると、
はい、
まあ、それなりの、株価の下支えにもなるでしょうし、それからあとは、もちろんその上昇期待、あるいは上値を買うっていう、材料にもなるわけですよね。なので、まあ、そういったところが、マーケットを支えているのかなというふうにも思いますけど。
ですね。また後ほど見ていただきますけど、
はい、
為替も144円台に今日一旦乗せる場面もありまして、
そう
なるとやっぱりさらなる上積みという部分は今後期待できるのかなっていうのもありますしね。
そうですよね。ですから今日なんかも自動車株上がったりしてますし、はい、それからあと、やっぱり原油価格がですね、うん、80ドル超えてきていると。
超えてきました。昨日も184ドル台でしたか ね。
ですからそういうふうにですねインフレはどっかへ飛んじゃってインフレ懸念はどっかへ飛んじゃって、
はい、
で今その今日なんかも上昇率の上位見てますと業種別のですね、資源関連工業だとか、うん、これ山の工業ですね、それからあと石油石炭、
うん、
それからあと紙パルプとかですね、
はい、
こういったところがもうベスト3なんですよ上昇率の。でさらには先ほど内田さんの話にあったように円安を受けてかどうかなんですけど、やっぱり輸出関連株というところで見ると、うん、輸送用機器ですね自動車、はい、まあこういったところもやっぱり上昇してきていると。でさらにですね、まあいい話が続いているとか出てきて、中国の
そうですね、
はい、
団体旅行、はい、ようやくですね。
ね、本当に、まあそれも日本だけではなくて、いろいろね、まあ10カ国10もうちょっとですかね、結構な国にですね解禁するというようなことなので、
はい、
まあ一度に日本にだけ来るということではなくて、こう分散してね、中国の方がいろいろどっか行かれるんだと思うんですけど、まあそういったこうまあ日本から見ればインバウンドですよね。
うん、
まあ、それも期待があって空運なんかが今日上がってたりだとか、
そうですね、今だって。 結構盛り上がってますけど、いや、かなりもうか、はい、盛り上がってますけど、はい、それに上乗せされるってことになりますからね。
そうですよね。ですから、やはり外国から来られる方のシェアというところで見ると、やっぱり中国の方結構多い、シェア占めてましたのでね。はい、そういうところから、まあ、日本航空なんかは今日は 2% を超える 2.3% 高、
うん、
それから ANA ホールディングスも 1.2% 高と。いうことで、ちょっとこう、業種別で見ると、空運なんか持ち合いになってたんですけど、まあ、こういったところがですね、上離れをちょっと期待させるような、まあ、そういう値動きになってきていると。
結構あれですよね、インバウンド関連って先行して上がってきてましたもんね、はい、百貨店株なんかもね。
そうですよね。
そうすると調整経て、ようやくまた新しい材料でっていうね。
いやー、本当にね。ですから、意外と、解禁されてなかったことが、需給のですね、改善につながっていたのではないかというような。
また株式相場でも次の波を作ってくれるんじゃないか。的なね。
いや、本当に。
中国ね、80カ国。
お、80、あ、そんなにありましたか。
はい。
それは失礼しました。10とか20とかってそんなもんじゃなかったですね。
そんな規模じゃありません。
もう、内田さんに鼻で足らってしまいましたけど。
結構でも東南アジアなんかでも中国からのね、お客さん待ちだなんてよくね、聞きましたけどね。
そうですよね。まあですので、そういう、いい材料が出てきていることも、まあトピックスがですね、やっぱり時価総額が大きなセクターが今の話で見ると、上昇しているので、やはりトピックスが崩れなければ、まあ日経平均はちょっと半導体関連のところが弱いので、その分、遅れを取ってる感じではありますけども、皆さんもようやく、なんて言うんでしょう、私の持ってる株も、少しは潤ってきたわという話が聞かれるのではないかなというですね。
そうですね、あとはアメリカ株次第ですけどね、さっきも冒頭で言いましたけど、ナスダックのチャートがね、ずいぶんなんかダラーンとしてきちゃいましたよ。
いや、本当そうですよね。ナスダックと、それからあと、やっぱり気になるのが S&P500 も、実はちょっと優等生だったのに、少しこう25日線回ってきたりとかっていう流れになっていてですね、今のところはやっぱり、どちらかというとやっぱトピックス型なんでしょうかね。ダウが、まあ、30銘柄しかありませんけど、しっかりしているという流れになってますので、まあ、今後はですね、やっぱりナスダックが、そうですね、株価の上昇を伴うような、まあ、値幅を伴うような上昇ですかね。そういうものが出て、リカバリーできないようだと、少し、やっぱり日経平均なんかのですね、足を引っ張るとか上値を抑えるというようなことにもつながっていくかと思われますのでね、はい、まあ、そのあたりやっぱりハイテク絡みの関連の株を持っていらっしゃる方は注意した方がいいのかなというふうには思いますけどね。
そうですね、これだけのやっぱり強いと思われる相場の中で、はい、半導体関連なんかでは切り返せない銘柄もありましたからね。
そうなんですよね、で、まあそういったね、投資家も皆さん、うの目高の目ではないですけども、いろんな銘柄どれが上がるのか、あるいはどれが上がらないのか、もう取捨選択をですね、一生懸命されている中だと思いますし、決算発表がこれ終わってくると、それこそ持つ株、売る株、それから、まあ、例えばですけども、こうトレードする株とか、まあ、そういうふうに分けて、こう考える方も出てくると思いますから、まあ、そういうふうなことも含めてですね、今お持ちの株をやっぱり3連休の間、皆さん休んでばかりはいられませんよ。
そうですね。
私は休みますけど、人のこと言える。
3連休だけじゃなくてね、はい、もう夏休みに入りますって方も多いでしょうから、そうすると5連休、6連休なんていう方も多いと思いますよ。はい、
その通りです。うん、まあその間、ちょっとでも時間があれば、
はい、
ちょっとね、自分の持ってる株どうなってるのかっていうのは見ていただくのがいいのかなと思いますけどね。
そうですね、これからもしかしたらより選別されてってことにね、はい、なるかもしれませんよね。
そうですよね。で、年後半ね、ニヤッと笑って終えるのか、大喜びして終えるのか、それともちょっとしょんぼりして終えるのか、
終えるのか。
まあその辺の分かれ道になるかもしれませんから、
はい、
はい、
そうですね、大事なお休みになるかもしれません。
大事なお休み、はい、体にも気をつけて、はい、まだ終わってませんよ番組。
そうですよ、まだ後半ありますから聞いてください、ね、
はい、
はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。 自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではここからは為替の分析です。現在143円84銭から85銭あたりでドル円は取引されています。今日は144円台にも乗せる場面がありました。
はい、ですね、やっぱり今日の、先ほどの株式市場にもですね、若干影響を与えたと思われるのが、今の内田さんの話にあったような、やっぱり円安じゃないかなと、
はい、
はい、で特段、今日、例えば、金利が上昇しているとかですね、そういう話は出てないんですけど、はい、ただやっぱり、思惑なのかどうなのか、消費者物価指数がね、アメリカの方の、7月の消費者物価指数ですけど、予想では前回の数値を上回る予想になってるんですよね。伸びるという形で、
はい。
で、それをですね、見越した買いなのか、本当、そうですね、朝方から、昨日から大体円安には触れてたんですけども、朝方143円台のところから、もう一気に先ほど内田さんから話になった144円に乗せる場面があって、で、今はちょっと売り物に押されてますけども、それでも、144円のですね、今日は高値で見ますと、どのぐらいでしょうかね、
前半。10銭ぐらいまでありました。
そうですね、はい。はい、というところで、値動き的にはですね、もう本当に144円のそうですね、10銭。で、あと、ただですね、これ、週足なんかで見るとですよ、結構ですね、持ち合いを形成してるんですよね。で、どういうことかというと、
はい、
直近で、というか昨年になりますけど、昨年ですね。10月に151円つけたじゃないですか。
駆け上がっていった時ですよね。はい、
で、そこから、その高値と、それからあとさ、今年の6月の高値。うん、
はい、
これそれぞれですね、151円の90銭台と、それから145円の、6銭とか7銭ぐらいですか、そういう、このですね、高値と高値を結んで線を引くと、
はい、
下向きの線で、これトレンドラインで言うと、抵抗線になってるんですよね。
ちょうど今それぐらいまで戻ってきてません？
ね、面白いですよね。お嬢さんにそれを言ってほしかったの。
今一生懸命上下当てましたけど。
そう。これ定規を当てるっていうのはすごく重要で、
はい、
で、これでですね、一応その高値安値の、水準というのをですね、あらかじめ探っておくと。
はい、
ですから、よく言う、その短期で見ると、なんかもう、直近の、これ週、日足で見るとですよ。これはですね、今月の、直近の高値が、143円の、うん、89銭。
はい。
これ8月3日につけた高値になりますかね。で、このですね、143円台の後半、 これを今日抜いてきているので、うん、もう一気に上抜けたんじゃないかなと。で、145円まで行きそうかなって思われると思うんですけど、今内田さんの話にあったように、高値と高値、昨年10月の高値と今年の6月の高値を結んで線を引いてみると、なんと持ち合いのちょうど上限のとこなんですよ。
うん、
ですからね、取引してる人たちは、やっぱり、うまいこと考えていて、これ、やっぱりそこに到達したところから一回押し返されてるわけじゃないですか。
そうですね。
はい。なので、まあ、上下の波を考えますと、ちょうどその消費者物価指数の発表前後のところに、まあ、上に行くか下に行くかですね、うまく持っていこうという、そういう、まあ、思惑というか、皆さんのその売買の結果が、なんとなくこう見えてくるんじゃないかなというところなんですよね。
はい。
で、結果もし、今お話したような抵抗線抜けるとなると、そこでようやく145円台が、まあ、視界に入ってくると。で、145円抜けるともう次節らしい節ないので。
150円台のところですよね。
ね、本当そうですよね。ですから、まあ、ドル、買いポジション持ってる人はもうね、このままって感じなんでしょうけど、
はい、
ただ一方で、ショートしてる人は、まあ、ロスカットで買い戻させられるっていう流れになるのではないかなと。
でもですよ、
はい、
今日発表される CPI が、前月発表されたものをね、こう抜けてしまうとは言ってもですよ、はいはい、この駆け上がっていった150円台時の CPI って、
はい、
それはもっとすごかったわけじゃないですか。
あ、そうですね、はい。
ね、だから、どうなのよっていう。
いやいやいや、今の水準は、145円台抜けるか抜けないかってとこじゃないですか。で、当時は150円台ですよね。で、その、投資家のセンチメントとしては、最初に145円抜けて、150円を目指そうっていうところの動きなので、まあ、この時は勢いもあったわけですよ。
はい。
で、あと、それから利上げも、まあ、続くのではないかなっていう、まあ、もちろん続いたわけですけど。で、今回はそういう意味で見ると、内田さんの話にあるように、まあ、やっぱり、流れとしてはですよ、利上げもそろそろ止まりそうかもしれないし。
ですよね。あったって、もう1回か2回ですよ。
はい。と考えると、まあ、もしですよ、抜けたとしても、行ってこいになっちゃう可能性もなきにしもあらずと。
ですよね。はい、勢いという面ではね。
そうですよね。
なかなかね。
なので、やっぱり終値ベースで145円に到達するかどうか、まあ、取引時間中抜けて、押し返されるという状況になると、まあ、ドル円に関してはちょっと、まあ、高値掴みさせられるような、場面が来るかもですね。
はい。可能性はありますよね。
そうですよね。なので、やっぱり、短期で売買するのかどうかっていうのをあらかじめ決めておいて、で、押し返されたら、結果的には長期になっちゃったってことにならないように、含み損抱えたままってことにならないように注意をしてほしいなと思いますけどね。
そうですね。
はい。
でもなんか今ちょっと不安になりました。話してて、
はい、
自分で、こうじゃないのって決めつけて、なんか勝手にトレードすると、あんまりうまくいかないですもんね。
は
い、
まあそうですね。
ねえ。
みんな
気をつけよう。
なんか番組で自己反省してますよ。自己反省って反省が自己か。
でもね、わからないですもんね、はい、本当にね。
いや、本当そうだと思います。でね、あと、いろいろ他にもですね、やっぱり連休前なので、うん、国内円で絡めてみると、値動き的には、夜間ですから、
はい、
動きがね、加速したりっていうことも考えられますし、それからあとは、まあ、休みの間はこれね、為替取引されますのでね、
うん、
そのあたりもですね、考慮しつつ、やっぱりポジションは内田さんの話にあるようにやっぱり少なめで、
はい、
で、できればあんまりね含み損抱えたまま持たないようにしたいところでございます。
本当そうですね、
はい、
動きは早く小さく、
はい、そうですね、
はい、そうしたいところですね、はい、
そうしましょう。
さてそろそろお別れの時間でございます。今日から3連休という方も5連休という方も、はい、6連休という方もいらっしゃるかもしれません。
私お休みます
ぜひぜひ体ね体調気をつけていただいて、はい、楽しいお休み過ごしていただけたらなと思います、
はい、
ポジションは気をつけて。
そうですね、
はい、ということでここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。